知りたい藤沢さん、今日は菊の家製菓舗をご紹介します。お話しいただきますのは菊の家製菓舗の洋菓子部 C の雄二郎さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
それでは初めに C のさんから菊の家製菓舗どんなお店なのかご紹介をお願いします。
菊の家製菓舗は藤沢市の北部エリアに位置し、自然豊かで歴史と文化が息づく地域にあります。お店の前を通る45号線はかつて中原街道として栄え、多くの人々が行き交った歴史ある通りです。このような環境の中で1921年に創業し、店内にはお団子やどら焼きなどの和菓子からバームクーヘンやケーキといった洋菓子なども豊富に取り揃えております。菊の家製菓舗は地域に根ざした和菓子洋菓子のお店として地域の皆様に親しまれております。
篠野さんからお店のご紹介していただきました。なんと1921年創業ということで、今年でもう105年目を迎えられているということなんですよね。大変歴史のあるお菓子屋さんです。そして今お話ありましたけれども、和菓子と洋菓子両方扱っていらっしゃるお店だということです。お店の雰囲気についても篠野さんからご紹介をお願いします。
45号線宮原南交差点すぐにあります菊の家製菓舗は、正面に広く駐車場をご用意しております。お店の前に白い門があるのが特徴です。中に入るとたくさんのお菓子がお客様を出迎えます。焼き菓子のサブレにバームクーヘン、どら焼きに湘南の月といったオリジナル商品があり、多彩なアイテム数でゆっくり時間をかけて楽しくお買い物ができます。
入っていただきますと、たくさんのお菓子が並んでおりまして、右側に洋菓子、そして左側に和菓子ということで並んでいるんですけれども、もう入った時からワクワクが止まらない、そんなお店になっています。さあ、そんな菊の家製菓舗ですけれども、どんな藤沢さんの食材を使ったお菓子があるんでしょうか。
はい、菊の家製菓舗では藤沢さんのトマトをはじめ、宮原地区で採れたブルーベリーなどを使用してお菓子を作っています。
藤沢さんのトマト、そしてブルーベリーを使ったお菓子ということです。どんなお菓子に変身をしているんでしょうか。
藤沢市のトマトを使ったお菓子なんですけども、トマトの恋と言います。トマトの恋は藤沢市の農家さんが作った新鮮なトマトをトマトピューレにし、ふっくらとしたマドレーニに焼き上げたお菓子です。トマトの自然な甘みとしっとりとした生地が特徴で、地元食材の美味しさを生かした一品です。
トマトはマドレーヌにしているということで、藤沢のトマトの甘み、それを生かしたお菓子だということなんですね。ブルーベリーについてはいかがですか。
ブルーベリーなんですけども、ブルーベリータルトは宮原地区で摘んだフレッシュなブルーベリーをサクサクタルト生地の上にたっぷりと乗せ、間に入ったカスタードクリームとの相性が抜群の商品です。ブルーベリーの爽やかな酸味とカスタードのまろやかな甘さが調和し、見た目も華やかで、今日のおやつにいかがでしょうか。
今実際ケーキ拝見しているんですけれども、ブルーベリーとっても大粒なんですよね。そしてタルトの上にもぎっしりと、もう今にもこぼれそうなほどブルーベリーがたっぷりと乗っている、そんなブルーベリータルトになっています。期間限定にはなるんですが、藤沢のぶどう富士みのりを使ったお菓子も今お店には並んでいるということなんですよね。
富士みのりを使ったショートケーキというのを作っています。富士みのりは大粒で非常に香りの良い品物を作っていますので、ぜひ楽しんでみてください。
今限定で富士みのりのショートケーキもあるということですので、こちらもぜひお店に来てチェックしていただきたいと思います。いろいろと藤沢さんの食材使っていらっしゃいますけれども、藤沢さんの食材の魅力、そして美味しさについてはどのように感じていらっしゃいますか。
藤沢市は関東平野の一部である相模台地の南端に位置しています。市内の中部北部エリアはなだらかで、関東平野の広範囲を覆う火山灰土が多く堆積しています。そのため土の中のミネラルが豊富で、良質な土壌が作物を育みます。また藤沢市は相模湾から暖かい空気が流れ込むため、冬でも温暖で太陽の光をたっぷりと浴びた高品質な作物を育てることができるので、トマトもブルーベリーもより一層美味しくなります。
藤沢市ならではの美味しい果物が育つ、そういった魅力について今お話をいただきました。菊の家製菓舗さん、和菓子洋菓子たくさん種類がありますけれども、藤沢さんの食材以外のお菓子についてもご紹介をお願いします。
菊の家製菓舗では味の種類が豊富などら焼き、湘南の月、もなかを中心に、みたらし団子、草団子、わらび餅にお赤飯、 シーズンになるといちご大福といった商品が人気です。洋菓子ではバターのみを使用し、素材にこだわったバームクーヘンが一番おすすめで、店内で一層ずつ丁寧に焼いています。また湘南ゴールドを使った湘南ゴールドレモンケーキや湘南プリン、人気の高い商品となっています。
お菓子の数々いろいろとご紹介いただきました。聞いてるだけでも今ワクワクしてきたんですけれども、本当にいろんなお菓子並んでますので、ぜひお店でね、迷いながらお買い物楽しんでいただきたいと思います。それでは菊の野生果歩さんで一番人気のメニュー、おすすめのメニュー教えてください。
菊の野生果歩ではチョコレートに定評があり、中でもケーキのガトーショコラに多くのリピーターがいらっしゃいます。ベルギー産のクーベルチュールを使用して、生地だけではなくシャンティショコラ、グラサージュに飾りの生チョコに至るまでたくさん配合しているので、芳醇なカカオの香りが最後の一口まで存分に楽しませてくれます。ぜひ一度ご賞味ください。菊の野生果歩のバームクーヘンはマーガリンやショートニングを使わず、バターのみでお作りしています。そのため素材本来の香りの良さ、口どけや食べた後も重くならず、いくらでも食べられます。また卵も相模っ子で有名な井上養鶏場の平飼い卵を使用しており、生地の美味しさにより一層磨きをかけています。しっとりとしていて美味しさの詰まったバームクーヘンはお土産にもおすすめです。
人気のお菓子、おすすめのお菓子を教えていただきました。ガトーショコラ人気ということと、あとバームクーヘンは湘南クーヘンというお名前でお店に並んでいます。素材へのこだわりがですね、今椎野さんのお話からも伝わってきました。見た目も華やかですけれども、素材にもこだわったお菓子の数々、ぜひお楽しみいただきたいと思います。歴史の長い菊の野生果歩ですけれども、どんなお客様に日頃ご利用いただいてますでしょうか。またお客様の声も教えてください。
普段はおやつやちょっとしたプレゼントにご利用いただいております。週末になると鎌倉方面からお越しになっていたり、横浜の方からもお越しいただいて、お買い物を楽しんでいただいております。また一升餅やお誕生日ケーキといったご注文をいただくことも多く、お客様のご希望のオーダーケーキなどはリピーターの方もおり、遠方よりご注文いただいております。
オーダーケーキも受け付けていらっしゃるということです。一升餅とケーキが同時に頼めるのはなかなかもう菊の野さん以外ないんじゃないかなと思うんですけれども、そこも和菓子と洋菓子両方扱っていらっしゃる菊の野さんだからこそというお話でした。それでは菊の野生果歩さんの今後の目標についてもお聞かせください。
今後も地元の素材を使ったお菓子を作っていきたいと思います。地元素材を使うことでお店に特別感が出るので、他の地域にはない魅力の多いお店にしていきたいと思っております。
ぜひこれからも地元の食材たくさん使って、魅力的なケーキ和菓子作っていっていただきたいというふうに思います。続いてお店の営業情報を教えてください。
菊の野生果歩は毎週火曜日がお休みになっております。また第3水曜日もお店の方をお休みしております。お店の情報はホームページやインスタグラムなどで発信をしております。また LINE のお友達登録でお得にポイントを集められます。ぜひご利用ください。
それでは最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いいたします。
菊の野生果歩は創業105年を迎えることができました。これも一重にお客様と一緒に歩んできた時間だと感じております。お店には多くのお菓子をお作りしてお持ちしておりますので、ご来店をお待ちしております。
知りたい藤沢さん、今日は菊の野生果歩をご紹介しました。お話しいただきましたのは菊の野生果歩洋菓子部の椎野雄二郎さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。